天の父なる神様、すべてのものはあなたによって、また御子イエス様を通してこの地上に存在へと招かれました。あなたは私たちを愛するために、またその存在そのものを価値あるものとして、神の栄光を表す作品としてお作りくださいました。あなたは私たちのメーカーであり、デザイナーであり、またクリエイター、創造者であられます。人生の目的を、人生の意味を、自分が生まれてきた意味を知るためには、あなたに耳を傾ける必要があります。神様、どうぞ今日もそのあなたからの語りかけである聖書の御言葉に親しく耳を傾けることができるように助けて導いてください。固くなら、また頑固な、またプライドをあなたご自身が柔らかくしてくださいまして、私たちが素直にあなたの御声を聞くことができますように、そして心を開いてあなたを信頼して受け入れていく中で、根本的な問題の解決を今日得ていくことができますように、どうぞ神様、この小さな愚かなしもべを清めて、あなたご自身が御手に握ってお持ちくださることをお願いします。主をお語りください。しもべは聞いております。主、どうか私たちに恵みの雨を豊かに注いでくださり、上からの油で聖霊で満たしてくださることをお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は7月の最後の、日曜日になっております、この前までは連日の猛暑の中にいましたが、今はですね、今日も、最高気温が25度というような予報が出ているようですが、ほとんど秋のようなですね状態に8月を迎える前になっておりますが、全国各地で、この集中豪雨などの被害もあります、それぞれのところにある方々が守られますようにとお祈りをいたします。今日は黙示録の中から少し違った形でメッセージをさせていただきたいと思っております。いつもは何節かをまとめてこの覚えていくのですけれども、今日は一節だけを選ばさせていただいております。黙示録の3章の20節の御言葉です。イエス・キリストという方が語りかけておられるその御言葉でありますが、もう一度お読みいたします。見よ、私は戸の外に立って叩く。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに、また彼女のところに入って、彼女と共に食事をし、彼も彼女も私と共に食事をする。これが3章20節の御言葉ですが、この御言葉を覚えながら、特にまだ、この信仰を持たれていない、また、洗礼を受けられていない方々のことも覚えながら、味わっていきたいと思っております。中報を皆さんお持ちでしょうか。そこにですね、このメッセージのアウトラインといいましょうか、その内容を書いてありますので見てくださればと思います。今日は心の扉を叩く音という題でメッセージを語らせていただきたいと思いますが、聖書が語る信仰、そのことをまず覚えていきたいと思います。それはイエス・キリストという方を信頼して受け入れるために心の扉を開く、そんな行動だということが言えます。イエス・キリストを信頼し受け入れるために心の扉を開く、それが聖書の語る信仰というふうに表現できるかと思います。イエス・キリストがこの心の扉をノックしていらっしゃる、 そのノックの音に応えて心を開いて、そしてその方を信頼して受け入れていく、それが聖書の語っている信仰というものであります。信頼という言葉と非常に近いですね。信頼して受け入れる、それがすなわち信仰であります。それを何に例えることができるでしょうか。私たちが毎日の生活の中で、行っていることに非常によく似ています。今日も朝ごはんを皆さん食べてこられたでしょうか。美味しいパンなどをいただいたりしたかもしれません。飲み物や食べ物を、信頼して、これは毒ではないとかですね、これは腐っていない、食べて安全だ、放射能にも汚染されていないということで信頼したら、その時初めて私たちは体内にその食物や飲み物を手に取り入れることをします。これはものすごい汚染されている危険なものだとガイガーカウンターで測ってやってるかもしれませんが私はそこまでやってないんですけども、でも福島県近辺にいらっしゃる方は本当にそういう実際的な必要に迫られています。全然情報が伝わらない中で、風向きによってものすごい量の放射線が、放射能が撒き散らされているんです。広島に落とされた原爆の何十倍分の放射能が一挙に撒かれているんです、撒き散らされているんです。ですからこの流通によってですね、この牛が食べた草がですね、放射能に汚染されていた、それが今全国各地に流通しています。おそらく牛だけではないでしょう、豚や鶏や野菜や全てのものです。食べたり飲んだりするときに私たちはこれが食べたら害になると思えば口に入れないでしょ、体に入れないでしょ。この外のですね、この外についた何か毒とかっていうのは洗えばなんとかなるんです。ところが口の中に体内に取り込んでしまった毒というのはそんな簡単に出せないんです。ですから体の中に取り込むというのはよほど注意しなければいけません。私たちのこの体は毎日食べたり飲んだりするものによって作られているんです。何を食べるか何を飲むかによって私たちの健康が、健康になるか病気になるか、それも大きな影響になります。アメリカの後追いをしている日本はですね、ジャンクフード的な、またファーストフード的なものを好むかもしれません。しかしそのようなものばかり食べると非常にカロリーが高くて、またバランスが良くないというような中で、余計なものだけがついてしまう可能性もあります。血管が詰まることに、いろんなものが起こることがあります。ひとたび私たちが体の具合が悪くなった、頭が痛い、声が出なくなった、またいろんなところでこう不調を覚える、その時に私たちはお薬を飲んだり、ワクチンを打ったり、また時に点滴をすることもあるでしょう。それもですね、この薬はちゃんと効くんだ、なんか気休めの薬じゃなくて、また毒でもなくて、ちゃんと効くんだということを信頼したするからこそ、私たちはその薬を飲みます。またワクチンを接種する。それもですね、それをものすごい副作用があって死ぬかもしれないということならばそれやらないでしょう。でも安全だということが確認されているものを私たちは体内に取り込むことになります。点滴も同じです。空気が入ってないか何か変なものが入ってないか、それを信頼するからこそ、受け入れていくわけです。信仰もそれと非常によく似ているのです。飲み物や食べ物を取り込む、薬やワクチンや点滴などを自分の体内に取り込む、その時に抱く信仰と信頼と同じです。体の中に入れたら害になるのではなくて、かえって健康が回復されるとか、元気になれるとか、力が出るとか、そういうふうに信頼して信じるからこそ、私たちは何かを食べたり飲んだりするわけでしょ。それと同じなんです。イエス様はおっしゃいました。私はパンです、私は世の光です。 生産式の時にも、そのパンとですね、ブドウの飲み物のことを通してイエス様のお体とそのイエス様の血のことが、紹介されています。取って食べなさい、これは私の体ですとイエス様はパンを、進めてくださっています。またブドウの杯もですね、取って飲みなさい、これは私の、この血潮ですとそんなふうにおっしゃっておられます。日本においては牧師よりもお医者さんの方が信頼を得ているかもしれません。牧師、それは何をする人ぞということですが、お医者さんと聞くとですね、特にこのなんかいろいろこう実績がある、実力のある、素晴らしいこの名医と言われる方、神の手とかよく言われますよね。こう立派なお医者さん、本当にこうこの町にこういうお医者さんが来るなんて本当に信じられないというぐらいの立派なお医者さんのことを聞きつけると、インターネットで調べると、みんながそのお医者さんのところに信頼して駆け寄っていきます。行列ができます。しかし今日申し上げたいのは、このイエス・キリストという方はまさに神の手である方です。名医中の名医です。この方以上に立派なお医者さんはいません。この方以上に全てに精通して、全ての内部器官、外部器官、この全ての骨や神経系やこの内分泌系や全てのこの血液の流れとか各臓器の動き、神経、その全てのことをこの方以上に分かっているお医者さんはいないんです。なぜか申し上げましょう。イエス・キリストという方が私たちの体を、また心を、魂を作ってくださった方からです。私たちのこの生身の体をデザインして組み立ててくださった、そういうメーカーさんなる方がイエス様だからです。皆さんも車を、またいろんなものを、利用されているかと思います。例えば日産の車が壊れたらどうしますか。やはり日産のメーカーさんに、ディーラーさんに持って行ったりするでしょう。日産の車が壊れたのにトヨタのディーラーに持っていく人はあまりいないと思います。その、この何かですね、作られたものが、故障したり調子が悪いならば、それを作ってくれたところにこの相談します。それが私たち人間が普通にするべきことです。この専門外のところにですね、持って行ってもですね、いやちょっとこれ分かりませんと言われてしまうことがあります。しかしイエス・キリストという方は私たちを作られたメーカーのような方ですから、まさに私たちがどうして具合が悪いのか、どうして病んでいるのか、どうして心が不安になるのか、そのすべてを分かってくださる、また適切な処方をしてくださる方であります。そのようにこのイエス・キリストという方のことを知らなければ、信頼して受け入れるということはできないと思いますので、聖書が語るイエス様について順番に見ていきたいと思います。一節、まず一番目のところですね、その主語に書きました一つ目のイエス・キリストについての、インフォメーションです。イエス・キリストはまず暗くて汚くて臭いところに喜んで入ってくださるお方ですと、そのように書きました。聖書を一箇所開きたいと思います。マルコ福音書、新約聖書の3番目の書物ですが、マルコ福音書の7章というところを開いてみてください。マルコの7章の20節から23節のところを見ていただきますと、この暗くて汚くて臭いところというのはどういう場所なのか、それを、覚えることができるかと思います。マルコの福音書の7章の20節から23節の言葉です。もしよろしければ皆さんと一緒にお読みできたらと思いますが、マルコ7章の20節から23節の言葉を、一緒にお読みできたらと思います。3、はい。 また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、勧誘、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、粗心、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。これには、このメッセージが語られたの中には背景があります。食べ物の中でですね、なんか汚れている食べ物とか、そういうものがあるんじゃないか、外から人に、内側に入ってくるものが人を汚すのじゃないかというようなことが言われたのですが、その7章の15節を見てください。イエス様はおっしゃいました。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなんです。そのように紹介されております。外から入ってくるものではなくて、自分の内側から出てくるものが汚す、この臭いもの、暗いもの、汚いものなんだということですね。そして私たちの心の内側のことを、その20節のところで書かれておりました。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考えであったり、不貧困であったり、盗みであったり、殺人であったり、勧誘であったり、貪欲であったり、横島であったり、欺きであったり、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、もう臭いものに蓋をしたくなるような、そういう状態ですね。ちょっとでもですね、心の扉をちょっとこうパカッと開けるとですね、ブワーッとなんかこう溢れ出してきて、もう止めどもなく溢れ出してきて大変なことになってしまう。もうその周り一体がそのもうヘドロのような状態になってしまう可能性がある。そのような心が、私たちのうちにあるのではないかと聖書は語っております。三浦綾子さんという人が言いました。人間というのは自分のことを一番正しいと思いたい、そんな存在です。そうです、それはまさに高ぶりということでしょう。自分が一番正しいと思っているんです。自分は絶対間違ってないと信じ込んでいるんです。でも完璧な人はいません。過ちを犯さない人、失敗を起こさない人はいません。誰もが不完全だからこそ、いろんないざこざや争いやストレスが出てくるのです。しかし、世の中の諸悪の根源はどこにあるのかと問いますと、聖書は私たち人間の心の内側にあるというのです。それはまさに暗くて、どこまでも暗い心の闇と表現できるものですし、汚い、汚れているとしか言えないようなものですし、臭い、もう鼻つばんで、ああ臭い、もうこんなところにいたくない、いたら頭おかしくなってしまうぐらいのですね、もう本当にその美味しい食事も全然まずくなってしまうような、そういうこの悪臭が、今この被災地に行きますと、少し前から言われていることですが、この非常にこの匂いが大変だということが言われています。いろんなその下水だとか、そのヘドロだとか、そういうものがこの溢れておりまして、街がもう臭い悪臭でこう漂っている。それは一つの大きな、この、被災した状態の中での辛いことの一つだそうです。そのことの中で、また害虫、ハエやいろんなこの、衛生的でない、虫がですね、たくさん湧いております。しかし、私たちの心の中がそのような状況であるとするならば、それ非常に厄介な状況ではないでしょうか。体の外側のことならば、汗をかいて汗臭いとかですね、そういう状態であればですね、シャワーに入って、石鹸をつけてシャンプーをしてやればきれいになります。ところが心の中がですね、臭いと言ったらどうなるんですか。もう加齢臭以上のとんでもない匂いがする、恐ろしい、もう吐き気がするほどの悪臭が出てくる。自分でも自分で嫌になるほどの、もうクラクラするほどの、そういうものが漂ってくるとなりますと、どうなりますか。一生懸命修行すれば、その悪臭が消えるんでしょうか。まあ、あの首相はですね、なんか四国の88箇所 の、 あのお遍路さん回りをしたこともあると思いますが、そんなことをして、なんかそういうものがなくなりますか。 なくならないですよね。人間は自分で自分の心の中をきれいにできないんです。これ致命的です。外側は一生懸命やればきれいにできます。外側はきれいに見せかけることができます。ところが内側はいつまでたっても憎しみや妬みや怒りや敵や殺意や高ぶりや愚かさやこのみだらな思いやそういうものでこういっぱいにしてもうとんでもない状態になっているというのです。しかし安心してください。このイエス・キリストという方はそのような暗くて汚くて臭いようなところに喜んで入ってきてくださる方なんです。決して嫌がってそんなところには入らない、お前は汚れてるから近寄らない、そういう方ではないということです。その一番のそれを行動で表してくださった、言葉だけでも口先だけの愛ではない、そのイエス・キリストの素晴らしさはルカの福音書の、そうですね、ルカの福音書の、クリスマスの記事にあります。そこもちょっと開いてみていただけたらと思います。マルコ福音書のその次にルカの、福音書というのがあります。ルカの2章を見ますと、あと何ヶ月かすると訪れてくるクリスマスのですね、記事が出てまいります。イエス・キリストという方が最初に世界で最初に生まれてこられたそのクリスマス、約2000年前の紀元前と言われていた時代が起こり、ビフォアクライストと呼ばれるようになって、それまでの時代が、そしてその後紀元何年と今西暦になっています。それが2011年、そのようにこの数えられるようになった一つの大きな出来事であります。一人の男の子が生まれたんです。一人の赤ちゃんが生まれてきました。イエス・キリストは赤ちゃんとしてこの地上に降りてきてくださった、神の独り子であられます。神ご自身であられます。しかし注目すべきはどういった場所にイエス・キリストがお生まれになって、そしてどういうところにイエス・キリストが寝かせられたのかということです。私の息子の、はですね、そのちょっと向こうのですね、素敵な、建物の立派な、衛生的な産婦人科でお世話になりまして、そしてですね、そこでこう生まれてきたわけです。ところがそれとそことはもうかけ離れた、そういう場所にイエス様はお生まれくださったことを聖書は記録しております。ルカ2章の7節をご覧ください。6節から読みますが、ところが彼らがイエス様のお父さんとお母さんになった、マリアとヨセフがですね、そこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだと記されています。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせたと記されています。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書かれています。居場所なき者のためのクリスマスがそこにあります。イエス・キリストが寝かせられたところは貝羽桶だったって言うんです。今問題になっている家畜小屋ですよ。牛さんやロバさんやいろんなその家畜がいる、そういう馬とかそういう家畜がいる、その家畜小屋の貝羽桶、動物の餌箱の中に寝かせられたんです。なぜか立派な宿屋もホテルも産婦人科のベッドも空いてないんです。全部扉がクローズと閉まってたんです。誰もイエス様のお母さんとお父さんがですね、一生懸命こう開けてください、もうすぐ出産しそうなんです、もう臨月で発生しそうです、もう発生してるかもしれません、助けてください、子供を産める場所が欲しいんですと、もう本当にこう回ったんですけど、もう救急車で搬送されてもですね、どこも病院が受け入れてくださらなかったような状態です。そういう中でイエス・キリストは結局家畜小屋の中で生まれたんです。宿屋には彼らのいる場所がなかったから、誰も扉を開けてくれる人がいなかったからです。悲しいことです。可愛い赤ちゃんが生まれてきたのにもかかわらず、誰もその赤ちゃんを温かく受け入れる人がいないんです。今日の社会と似ているかもしれません。即戦力を求める社会は
小さな赤ちゃんを歓迎しません。世話のかかる小さな幼子、乳幼児を大切に扱ってくれる人がどんどん少なくなっています。お母さんもすぐどっかに預けて仕事してしまいたい、もう子供と一緒にいることがストレスというような中でですね、虐待というような問題も起こります。それと非常に似ています。イエス様はまさに生まれた時から虐待されているようなものです。ネグレクトされて、そして居場所がないんですよ。お前なんか生まれてくる子の方が良かったというような、そういう状態です。そういう歓迎の仕方です。しかしその場所が非常に私たちの心の中と似ているのです。会話をがあるこの家畜小屋というのを想像してみてください。実際に行かれた方は分かるでしょう。牛のお乳を絞ったりする体験をなさったことがある方、そこはどういう場所ですか。いい匂いの漂っているところでしょうか。違いますよね。なんかハエが舞ってですね、そしてですね、鼻つまみたくなるようなこの落とし物がたくさんあるところですよね。汚い話ですが、うんちくんとかおしっこくんがですね、もうたくさんその辺にもう溢れてるんです。臭い場所です。綺麗な場所ですか。いえいえ、汚いですよね。そして明るい場所ですか。暗いです。そんな人間並みにですね、こういう蛍光灯とかその照明をですね明るくしているような場所ではありません。夜になると真っ暗になってしまうような、そういう場所です。しかしそれは私たちの心の中と非常に似ているんです。まさに私たちの心は会話桶がある家畜小屋よりももっと汚くて暗くて臭い場所じゃないでしょうか。少なくとも私はそう思います。今キリスト教の中にもですね、こう全身ほとんど入れ墨のようなですね、この元ヤクザというような人が、この本当にイエス様を信じてイエス様によって救われて親分がイエス様になって、この牧師になったりしているような人もいます。命をかけてキリストを愛し人を愛そうとしている方々たくさんいます。人生誰でも人生諦めたらあかん、やり直せるからと教えてくださっています。で、私はそういう人たちは非常に最初嫌悪感があったんです。ちょっともうなんかですね、指がなかったりとか、あのすごいこのものすごいこの竜だとかですね、そういうものがですね、この辺までこう来てるわけですよ。私もそういう人たちの講演会とか一緒にロボ伝道したことがありますが、とにかくですね、半袖の時代、この夏の季節になるとこう見えちゃうんですよ、この辺まであるので。やだなっていう、なんか一緒の人と思われてくないの、でも思ってたんですけども、でもその時に私はですね、しばらく前に一つの罪を示されました。イエス様にこういうふうに問いかけられたような思いです。お前は確かに体の外側には入れ墨はないかもしれないな、でもお前さんの内側はどうだ、お前の心の中には入れ墨がびっしり入ってるじゃないか。そういうふうに問われたんです、イエス様に。私は表面的にはヤクザ的な生活は一切してないんです。でも心の中はヤクザと似たようなものですよ。自分勝手で、ね、自分の思い通りにならないともう暴れ回るような心ですよね。欲しいものがあると力ずくでもそれを奪い取ってしまいたくなるような、そういう恐ろしい欲望、衝動が渦巻いています。皆さんの心はどうですか。皆さんの体の外側には入れ墨がないかもしれません。でも内側にはおそらくイエス様が見たらびっしりともういろんな恐ろしい入れ墨が入っているでしょう。そのようなふうに例えることができます。そして聖書は正しい人は一人もいない、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと言います。義人、正しい人は一人もいないと聖書は語ります。誰もが腐り果てている、そういうふうに語る。そこに、しかしそこにキリストは喜んで入ってくださるために心の扉を叩いてくださっているんです。素晴らしい方ではないでしょうか。そしてもう一つの良い知らせがあります。二つ目、イエス・キリストという方はどういう方でしょうか。イエス・キリストという方は暗くて汚くて臭いところを美味しく食事ができるような明るくて綺麗で良い香りのするところに変えてくださる、そして一緒に食事をしてくださる そんなお方であります。それが今日の3章20節の言葉に約束されていると思います。見よ、私は戸の外に立って叩くよ。今あなたの心の扉を叩いてるんだよ。聞こえてるかい？誰でもね、誰でもなんだ。清くて正しくて美しい人だけじゃない、汚れていて自分のようなものはもう教会に来るべきじゃないんじゃないかと思うような、そういう人でも大丈夫だ。私は罪人を招くために今叩いてる。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入るよ、彼女のところに入るよ。そして彼と共に食事をし、彼女と共に食事をする。食事をするという約束があります、一緒に。それ当然そこをまず大掃除してくださるということが前提ですよ。いくら美味しい食事を食べようとしても、そこがですね、暗くて汚くて臭い場所だったら、それも美味しい食事もまずくなるじゃないですか。そんな一緒に食事しても嬉しくないですよ。でもイエス様という方は、私たちの心の内側を根本的に大掃除してくださいます。 お掃除の賜物のある優しい方が今ですね、教会もいろんなところを掃除してくださっています。感謝です。もう事務所なんかもすごい状態でしたけども、今ですね、かなりのものがですね、片付けられつつあります。感謝です。しかし皆さんの心の中も大掃除が必要じゃないですか。もうしっちゃかめっちゃかで、今まで生きてきた中でもういろんな記憶がぐっちゃぐちゃに入っている。もういろんなものがですね、いろんなその感情が渦巻いている。手のつけようがないぐらいにもう散らかっている。そういう人は安心してください。もしも皆さんが心を開いてイエス様を信頼して心の扉を開くならば、喜んでイエス様はそこに入ってくださって、きれいにお掃除してくださいます。舐めても大丈夫なように。本当にもう赤ちゃんはですね、いろんなものを口の中に入れて舐めますよね。下手したら食べちゃいますよ。でもああやって何が信頼できるものなのか、そうじゃないのか、ちゃんと味わっていろいろ探検してるんでしょうね。研究してると思います。しかし私たちもぜひ研究してください。イエス・キリストという方がどういう方なのか、ちょっと味わってみるとか、全部入れないけれどもちょっと味わってみようとか、それでいいと思うんです。初めは本当に信頼できる方なのかな。イエス様ってもしかして毒かもしれない、ウイルスかもしれない、危険因子かもしれないと思っている方がいるんですよ。ある方はですね、本当にカルトの教祖みたいに思っているかもしれません。宗教は怖い、もう宗教を信じたらね、もうマインドコントロールされてアヘンのようなものでですね、大変なことになっちゃうんじゃないかと思っている方がほとんどです。私の父も宗教には深入りするなと言った理由はそこです。多くの方がそういうふうに言うでしょう。宗教は怖いから近寄らないように。今だからですね、かつては学校の前で教会の学校の案内が配られたんですけど、ほとんど今受け取ってもらえないんです。よほど信頼して心許してくださる家庭でないと子供さんが送られてこないんです。なぜか、宗教には近寄るの怪しいから、怖いからということです。しかし皆さん、イエス・キリストという方のことをぜひ誤解なさらないでください。イエス・キリストは毒やウイルスや危険因子ではなくて、まさに薬やワクチンや健康食品のようなものなんです。それを食べたら本当に心が、また体が元気になれる、健康になれる、そういうものなんです。それが3番目のことでありますけれども、イエス・キリストは毒やウイルスや危険因子ではありません。むしろ名医中の名医でありますし、薬そのもの、ワクチンそのもの、健康食品のようなお方であります。そのような方がもし皆さんの心が開かれていくならば、喜んでその心に入ってくださって、心の洗濯をしてくださいます。心の消毒をしてくださいます。心の大掃除をしてくださいます。そして誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。全く新しいブランドニューの人間に変えられていきます。それが本真の人間革命です。創価学会の信仰では無理だと思います。私は創価学会の信仰を持っていたんです、少し前。なぜか母方の親族みんな創価学会だったからですよ。 もう門前の小僧を習わぬ経を読むじゃないですけど、ほとんどそのお経を知ってます。そらんじることができます。そしてそのご本尊と言われるものの前に手を合わせて祈ったりしておりました。でもその信仰をいくらやっても私の心が清くならなかったんです。自分で自分が嫌になるその汚れや暗さや匂いが消えなかったんです。自分さえ良ければそれでいいという考えの中でどこまでも自分勝手に生きることができたんです。自分のためだけにお金を使い、自分のためだけに時間を使い、自分のためだけに人生を使う。家族がいても知らんぷり、兄弟がいても知らんぷり、自分だけが幸せに生きていければそれでいいっていうような人生が生きれたんです。まさに病的です。エゴイズムの塊です。自分勝手で自己中心。しかしそのような私が癒されていったんです。変えられていったんです。地位や名誉のためではありません。お金儲けのためでもありません。私は今なぜ牧師をしているのか、それは私のようなものが愛されて変えられたからなんです。人生が変えられたからなんです。内側から根本的に。それまでもう虚しさと孤独とやり場のない怒りしかなかったんです、私の心の中には。でもそのどこまでも暗いものが嘘のようにその黒雲がですね消えていって、真っ青な青空が広がったようなものです。そして太陽が光さんさんと照り輝いてきてですね、そしてですね本当にこの美しい草花が咲いているようなそのような心になってきたんです。驚くべきことです。小鳥がさえずるようなウグイスの声が聞こえてきそうな心にすごいなと思いました。自分であれだけ頑張ってもきれいにできなかった心がきれいになっちゃってるんです。あれだけ許せなかった人が許せるようになってるんです。そして何よりも私のようなものが許されて愛されているという思いが、喜びが湧き上がってくるんです。私のようなものが生きていていいんだ、私のようなものを大切にしてくださる方がいらっしゃる、私のようなもののために命を捨ててくださる方がいらっしゃった、それも何にも代え難い喜びでした。今もそれが続いているんです。一時的なその気休めではないんです。キリストを心に受け入れると、それは心の中に灯火が、温かい灯火が灯ったような心になります。いつも穏やかな心になっていくんです。ギスギスしたもうアップダウンの激しいですね、情緒不安定な心がですね、穏やかな優しい心になっていくんです。でもそれは本当にイエス・キリストを信頼して 100% 心の扉を全開にしている時だけそういう状態です。かなりですね、ちょっとでもこう半分ぐらい閉めちゃってですね、半分以上でも閉めちゃってですね、ちょっとだけこう開けといて、ここからちょこっとだけは入ってもいいけど、もうそんな全体的に入ってこないでっていうですね、そういうふうになりますと、またですね、こういろんなこの汚れや臭さや、この暗さがですね、その部分に生まれてまいります。でも本当にその時に、神様憐れんでください、私は自分の力でどうしようもできないんですけど、愚かにもまた自分の力で何とかできると勘違いして生きていました。あなたに祈りもせず、あなたに助けを求めることもせず、自分で何とかできると思い合っていました、お許しくださいと言って心を開いて、私のようなこの愚かなものの中にもう一度しよう、あなたが全面的に関わってくださいとお祈りしていきますと、不思議と私の心がまた綺麗になっていきます。クリスチャンの生活というのはその連続だと思います。100% キリストを受け入れ続ける、それは無理です。でも少しずつ少しずつそのキリストを受け入れるその領域が拡大していく。初めは小さな領域かもしれない。しかしキリストはそこを拠点として、少しずつ私の心を、私の人生そのものを、皆さんの人生そのものを本当に明るくて綺麗で良い香りのする、そんな人物へと作り変えてくださることを聖書は約束しています。イエス・キリストは今あなたの心の扉をノックしておられると思います。私だよ、イエスだよ。
あげてくれないか。私はあなたを愛している。私はあなたが不幸になることを望まない。私はあなたが罪の中で滅んでいくことを望まない。むしろ悔い改めて生きることを願う。だから私を信頼してあなたの心の扉を開けてほしい。そして私を受け入れてほしい。これはイエス様があなたに対して切に懇願しておられる声です。私の声ではありません。しばらくの祈りの時を持ちたいと思いますけれども、もう一度ご自分の心の中を静かに見つめてください。静かに目を閉じて皆さんの心の中をご覧になってください。皆さんの心の中はもしかしたら暗くて汚くて臭い場所かもしれません。しかしそのようなものを、見たくもないものを意識の底に埋めようとしても、潜在的な意識の中でそれはいつも悪さをするようなものであります。しかしイエス・キリストという方は喜んでそのような場所にお入りくださるために、天から下って家畜側の中で生まれてくださった方です。それはあなたの心の中に来てくださるための計り知れない、明らかに実践された愛です。口先だけの愛ではありません。本当に全面的にあなたに関わってくださる、そのような信頼のおける方であります。どうぞ心開いてあなたを、イエス様を受け入れることができたらと願います。もしも皆さんの中でまだ一度もイエス・キリストのその招きに応えて心の扉を開けたことがない、またそのイエス様という方を心に受け入れるお祈りをしたことがないという方がいらっしゃるでしょうか。そしてぜひイエス様を今日受け入れたいという方がいらっしゃるでしょうか。そのような方は私の祈りに続いて一緒にイエス様を心に受け入れる祈りをしていただけたら幸いであります。すでにイエス様を受け入れている方はその祈りを、一緒に祈っていただけたら感謝であります。イエス様、
イエス様、
あなたは私の心をご存知です。
あなたは私の心をご存知です。
どこまでも暗く、
どこまでも暗く、
汚れており、
汚れており、
悪臭を放つようなところであります。けれどもあなたは喜んでそこに来てくださることをありがとうございます。自分で自分を変えることができません。あなたが私の心にお入りください。そして内側から私の人生を新しく作り変えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。